First, I give the greetings from our church in Taipei to your church.
まず台北の私たち教会から皆さんによろしくということでした。
This picture was our church celebrate our 50th anniversary.
これは私たち教会の50周年記念の時の写真です。
Which is around 2 years ago.
まあ、2年前でした。
First, I want to talk about what I know about the Japanese culture.
まず私は日本の文化について自分が知っていることを話します。
In Taiwan, if we want to buy the product made in Japan, we need to pay more money.
台湾では日本製の品物を買おうとすると他のものより高いんです。
So the product made in Japan is the best quality.
ということで日本製のものが一番いい。ベストなクオリティです。
Also, I know the people in Japan, they are polite.
そして日本の皆さんはとても親切、まあ、丁寧ですね。
And everything is very clean and in order.
全てがきれい、清潔で、整っています。
Also, I notice people value the group more than individual.
そして日本の皆さんは個人よりもグループを大切にする群れを大切にする
However, I know that there were disaster in March 11, 2011 about the tsunami and the nuclear disaster
まあ、そんな中ででも2011年3月11日に日本で大震災が起きました津波が起こり原発の事故が起こりました
Maybe you will ask why this happened to me.
皆さんの中に思った方がいるかもしれませんどうしてこんなことが起こったんだ
Before I come here, I also googled the news about this.
こちらに来る前に Google でニュースを見てこれが書いてありました。
The resident in Fukushima seeks compensation from government and the Japanese top court decided not liable for Fukushima disaster.
ニュースとかインターネットの情報を探したらこれが見つかって福島県の人々が、まあ、その被災したことで弁償金を払えという訴訟を起こしたところ最高裁が、その弁償の対象には当たらないという、まあ、決裁をしたというニュースでした。
Actually, yesterday I went to the place which has been destroyed by the tsunami.
実は昨日薄磯の方に行って津波で破壊された地域を見てきました。
Only a few houses have been rebuilt.
まあ、再建された家の数はそんなに多くありません。
I asked them, do they get a compensation from the government about rebuilding the house?
私が聞きました。ここで家を建てるのに、再建するのに、政府からの援助金は出るんですか?
They say the money is not enough to build a house.
いや、出たお金は家を建てるには十分なお金はとてもありませんという答えでした。
Last week also a great news which is about the discharge of the nuclear wastewater into the ocean.
そして先週はその、原発から汚染水を海に放出が始まったというニュースが出ました。
Although the protest is around the world about this issue.
これに関しては世界中で反発しています。
I think the people here also got a pressure.、
ね、地元の皆さんも反対していると思います。
Maybe we all feel that are we cursed or abandoned by God?
中には、人々の中には、私たちは呪われてしまってるんじゃないか、あるいは神様に見捨てられてるんじゃないかと思っている人もいるかもしれません。
Can I trust God more? Or I, my faith and God are losing?
これでも神様に信頼できるのか、それとも自分の信頼、神様に対する信頼が失われていくのか。
Today I want you to read a story about the Bible. It's about the Peter who walked all night but got nothing.
今日は聖書から、ペテロの記事を読みしたいと思います。彼は 夜中働いたんですけれども、何の収穫も得ませんでした。
I felt that maybe you have the same feeling as the Peter had.
もしかしたらペテロのような気持ちになっている方もいるかもしれません。
So there is a spiritual bottleneck which because we face the problems.
まあ霊的なその、塞ぎ口、なんか瓶の口みたいにこう細くなっているのでそこで、交通渋滞が起こってしまう。
So let's pray a little bit and to let the Lord Holy Spirit to let us open our heart and we can know what He wants us to know in this short time. Let's pray.
時間は短いですけれども今ここでお祈りをして聖霊様が私たちに知るべきことを示してくださるように祈りましょう。
Holy Spirit,
聖霊様、
please open our heart.
どうか私たちの心を開いてください。
Open our ear.
私たちの耳を開いてください。
So we can listen to the voice from you.
そしてあなたの御声を聞くことができるようにしてください。
So our faith on you can be stronger.
私たちがあなたを信じる信仰がもっと強くなりますように。
In Jesus' name.
イエス様の名前で。
I think the key words which we can have the spiritual breakthrough is to meet the God heart by heart. To meet the God heart by heart.
で、私はその霊的な打ち破り、霊的に突き抜けることは、神様と心の出会いをする、 神様と心からの出会いをすることだと思います。
And I hope that you can get a message tonight is about how Peter meet the Lord heart by heart.
そして今晩のメッセージでペテロがどのようにして神様と心の出会いをしたのかということを受け取っていただきたい。
You know the story that Peter got nothing all night, but Jesus wants him to trust him and to put the net into the deep water.
皆さんこの物語をご存知ですね。記述はご存知です。ペテロたちは夜通し漁をしましたけれども、一匹も取れませんでした。イエス様は彼が網を投げ入れるべきところに投げるように願われました。
After Peter followed Jesus' advice, and he got a lot of fishes.
イエス様のお言葉に彼が従った後、たくさんの魚が取れました。
One thing you need to notice is the response from Peter.
ここで皆さんが気をつけなければいけないのはペテロの反応です。
He said to Jesus that, "Go away from me, Lord. I am a sinful man."
ペテロはイエス様に言ったんです。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。
But Jesus replied, "Do not be afraid. From now on, you will fish more people."
ところがイエス様がそれに対して答えられたのは、怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのですという言葉でした。
So the purpose of this message is try to let you know you are loved by God.
こういう、そういうわけでこのメッセージの一つの目的は、あなたが神様に愛されているということを受け取ることです。
Just like Peter.
ちょうどペテロのように。
And God wants you to fish more people.
で、神様はあなたがもっと人間を取るようになってほしいと願われます。
I divide my this message into four parts.
私は今晩のメッセージを4つの部分に分けました。
First part is, what did Jesus preach by the lake?
第1番目の部分、イエス様は湖のとりで何を説教されたんだろうか。
If you read through the passage, you notice that it's not mentioned at all.
御言葉を読むと聖書にはそのことは一切書かれていません。
So what are the key message which God wants to tell us?
では神様が私たちに伝えようとしておられる鍵となるメッセージは何でしょうか。
So you need to know the main character is Peter.
そんなわけで今回の主役はペテロです。
However, Peter got nothing from the sermon which Jesus preached.
ただ、ペテロはイエス様が人々に説教された説教を全く受け取っていませんでした。
I feel that Peter is just like a person. He is losing his faith on Jesus.
私が感じるんですけども、この時点でペテロはイエス様に対する信頼を失いかけていたのではないか。
So no matter what Jesus say doesn't go into his mind or heart.
それなのでイエス様が何を言ってもペテロの心までは入っていかなかった。
I wonder you will feel the same thing. If you pray a lot and God doesn't answer you, and although you keep coming into church and sit there,But when the pastor says something, never go into your heart.
皆さんも同じ経験をしたことがあるでしょうか。神様にお祈りをする、教会に来る、牧師のメッセージを聞く、でも何一つ入ってこない。
That means your faith on God is losing.
ということは、あなたが神様に対する信頼を失いかけているということです。
Peter felt the same thing.
ペテロはその経験をしました。
I want to ask you one more question. If you are in the Peter's shoes, that means you got advice from Jesus and you got a lot of fish. What will your response to Jesus?
もう一つ質問をします。 皆さんがペテロの立場で、でイエス様からアドバイスを受けて魚がたくさん取れるようになった時に、あなたならどんな反応をしますか？
I don't know about you, but what I will do is praise the Lord. Please, every time I go fish, come with me and give me advice.
まあ、皆さんはどうか分かりませんけど、私だったらですね、いや神様素晴らしい、イエス様漁に出るときは必ず一緒に来てください。
Will you do the same? If you listen to God Jesus' advice, you can fish a lot. Will you do the same once him to give you advice every time you go fishing?
皆さんもそうしませんか？こうイエス様に言われて網を下ろしたらたくさん魚が取れて、イエス様毎回来てくださいよ。
I think most Christians will do that.
いや、ほとんどのクリスチャンはするじゃないかと思います。
We want a blessing from Jesus.
イエス様からの祝福が欲しいと思ってますから。
How come Peter respond in different way?
ではどうしてペテロは全く違った反応をしたんでしょうか？
Because Jesus knows what's in his mind.
イエス様はペテロの思いにあることを知っておられました。
Because in Peter's mind, Peter no longer treat Jesus as the Lord, but as Master only.
ペテロはイエス様をご自分を支配してくださる主としてではなく、雇い主の意味での主人と考えていました。
So the first part, the most important message is that God knows what you are thinking.
まあ、最初の部分の中心となるメッセージ、それは神様はあなたが考えていることを知っておられるということです。
And for Jesus, he cares a lot.
そしてイエス様はとても心配してくださる方です。
He cares a lot about what is in your mind.
あなたの思いの中に何があるのかをイエス様はとても心配してくださいます。
As you can see on the passage you read is on Luke chapter 5 verse 5, he called Jesus as master.
で、ルカの福音書5章が背景なんですけれども、ここでペテロが日本語では主となっているんですけれども、マスターっていうのは雇い主なんですよね。はい、そういうふうに呼んでます。
Maybe for you don't think anything wrong about it、
まあ、皆さんにとってそれはどうでもいいっていうか別に悪いことじゃないんじゃないかと思えるでしょうか。
But I give you a little background information。
でもここで少し背景をお話ししましょう。
Actually Jesus calledPeter much earlier than this time.
実はここよりももっと先に、もっと前にイエス様がペテロを呼び出して召しているんです。
Which is cited in Book of John.
それはヨハネの福音書に書かれてあります。
Peter's already followed Jesus, and maybe at that time he decided not to fish again.
ペテロはすでにイエス様について行き始めていたんですよ。おそらくその時はもう漁師はしないと思っていたかもしれません。
But his faith on Jesus is losing, so he decided to fish again to feed himself.
ところがイエス様に対する信頼が失われていったので、彼はまた漁をし始めた。それは自分を養うため。
So when we had doubts.About God, we question God, then we start to losing the faith on God.
私たちが神様のことを疑い始めるとき、神様に対して疑いの心を持ち始めるときに信頼が失われ始めます。
So that when you read the Bible, nothing go into your mind.
そうすると、いくら聖書を読んでも頭に入ってきません。
When you sit here, listen to the sermon, and nothing go into your heart either.
集会に出席してメッセージを聞いていても、あなたの心には何も入ってこない。
Just like the message we read, the Jesus message is not mentioned in that passage.
このルカの福音書5章にはイエス様が何を説教されたかは全く書かれています。
So when we have the unbelief in our heart, actually that will blind our eyes.
私たちの心に不信仰があるとき、私たちの心は盲目になります。
So when bad things happen, then we will question God, which also will hinder our faith.
そんな中で何か良くないことが身に降りかかってくると、また神様に対する信頼が失われていきます。
We feel so many good people are losing their life.For actually, we feel no reason.
まあ、災害が起こるとたくさんのいい人たちが命を失う何の理由もないと思える。
Then our faith on God is losing.
そうなると私たちが神様を信頼する信仰が失われていく。
In order to answer the questions, then I have to cite a person, Job, in the Bible.
でそういう疑問に答えを見つけるために私は聖書の中のヨブという人を見ました。
He is a very good person based on the Bible.
聖書に従うとこのヨブさんは非常にいい人でした。
In the Bible it mentioned he is blameless, fear God and away from evil.
聖書はこの人は潔白だったと言っています。そして神様を恐れていて悪から遠ざかっていた。
And God blessed him with 10 children.
神様は10人の子供を与えて祝福してくださいました。
And a lot of fortune.
たくさん富を手にしました。
Even he has good health.
また健康も健やかでした。
However, he lost almost most of them in very short time.
ところがほんの短い期間に彼は全てを失いました。
So I go into the second part of my message is what go to your mind counts.
でここで2番目の部分ですけれども、第2番目としてあなたの思いにあることは意味が大きいということ。
In our society we always try to put a lot of knowledge into our head.
私たちの住んでいる社会ではたくさんの情報を頭に詰め込もうとしています。
That will give us the wrong idea that those knowledge counts.
そんな中でこうそういう知識あるいは情報量こそが大事なんだという誤解が生まれています。
But today I want to show you actually what goes into your mind, your heart counts.
でも今日は私は皆さんにお伝えしたいんです。あなたの思いよりも心に何が入ってくるかの方が大事なんです。
For example,
例えば、
Job, when bad things happen to him, in his head, he can tell everyone that naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.
で、ヨブはそのとんでもない災害にあったときに言ったわけです。ヨブ記1章の21節。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は家畜に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本命かな。
Do you feel that's very correct response?
皆さん、これって正しい反応ですか?
I feel that's very correct response.
私はこれは非常にクリアというかとても正しい反応だと思います。
But notice that's only from the head.
けれどもこれは頭からの言葉なんです。
Not from his heart.
心からの言葉ではない。
From his heart, he will say to God, I desire to speak to the Almighty and to argue my case with God.
というのはまあ、13章の3節がそこに引用されていますけれども、だが私は全能者に語りかけ神と論じ合ってみたいと言っているわけです。
He feels God you are not fair、
まあ、ヨブは神様あなたって不公平じゃないですか。
I have done nothing wrong.
私は何一つ悪いことをしていない。
Why such bad things happen to me?
どうして私にこんなひどいことが降りかかるんですか。
That's the message from his heart.
これこそヨブの心からの言葉です。
The message in your heart counts.
あなたの心の言葉が大事です。
that actually influence your the life and your faith on God.
それがあなたの神様に対する信頼に影響を及ぼす。
So I give you very key word, a key verse from the Bible, which is Proverbs chapter 4, verse 23.
そこで非常に鍵となるお言葉を皆さんにご紹介しますが、箴言の4章23節です。
It says that above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
So you need to guard your heart.
ということで、あなたは自分の心を見張らなければなりません。
So in Peter's mind, he has losing his faith on Jesus.
でペテロに話を戻すと、ペテロの思いの中ではイエス様に対する信頼を失いかけていました。
So you call Jesus master.
それなのでペテロは、まあ、マスター、ロールという種ではなくて雇い主、ご主人様と言っているわけです。
Actually we come to,、we come into church and we study the Bible, then we know a lot of rules.
私たち教会に来て聖書を学び、聖書にはたくさんの規則が書かれていることを知ります。
We know this, a lot of people doesn't follow the rules.
で、たくさんの人はこの規則に従わないことに気づきます。
We may feel disappointed.
で、私たちは、まあ、がっかりするでしょうか。
We may also feel hurt by people.
あるいはそういうふうに、ま規則を守らない、御言葉を守らない人たちで心を痛む、気づくかもしれません。
That actually is happened not only in church, also in the society.
これは教会の中で起こるだけではなくて社会の中でも起こっています。
But what I want to deliver the third part of my message is
私のメッセージ第3のポイント、
If you only know part of theBible or the truth is not complete, actually you are still blind.
もしあなたが聖書を部分的にしか知らなければ、真理の全体を知らなければ、やっぱり盲目なんです。
In other words, you can show other people about, oh, you don't follow the rules of Bible. You can blame others correctly.
ね、もし皆さんが人を見てですね、あなたは聖書に書いてあることを守っていませんねと言うと、その人を、まあ、正そうとするでしょう。
But you do the same thing more, you cannot love people more.
しかしあなたも同じようなことをしていれば人々を愛することはしていない。
So the key message of third part is that if we don't have theMercy from the Lord, we will not forgive ourselves. Also, we cannot forgive others.
そこで3番目の、ポイント、それはもし私たちのうちに主からの憐れみを受け取っていなければ、私たちは人を許すことができない。人に対して憐れみを示すことができます。
So the more knowledge we have on the Bible, we notice that many people are sinners.
私たちが聖書を知れば知るほど、人々は罪人だということが分かるというか、そういうふうに考えていきます。
And our relationship with people is getting, in the wrong way.
そうすると、私たちのそういう神様を信じていない人たちとの関係というものが間違った方向に行ってしまいます。
That will influence the family too.
それはまた家族にも影響を及ぼします。
I noticed that the people who got suicide in your country is very high every year.
私が気づいたのは、皆さんの国、日本では毎年自殺をする方の数が多い。
Based on the Google message I have, it's more than 2,400 per year.
24,000, yeah.
2,400.
3000。
Wow. Yeah. Wow, that's a lot.
Yes, it is. Google の情報なんですけれども、日本では、ね、毎年自殺をする方の数が2万4000人はいると言われています。
I just make a little conclusion that they cannot forgive themselves, also they cannot forgive others.
私が思うのに、そういう方々は自分自身も他の人々も許すことができないんだろうなということです。
That's the reason they commit suicide.
それが理由で自殺をするんでしょう。
When bad things happen to people start to losing their faith on God、
まあ、いろんな良くないことが身に降りかかってくるとき、人々は神様を信頼することを失います。
They may try to get their faith on people rather than on God because they are losing their faith on God。
神様に対する信頼を失うと、人々は神様に信頼する代わりに人間に頼っていくでしょう。人間を信頼するでしょう。
For example, the internet bring a lot of internet celebrities.
インターネットが普及している中で、ネットセレブという人たちが出現するようになりました。
Because they are famous among people.
まあ、有名な人たちをセレブと呼びますね。
They feel good among people.
有名なのでいい気持ちになってるんでしょう。
But cyber bullies which kill them.
しかし、サイバー攻撃と言われるもので、まあ、ネットの誹謗中傷でそういう人たちが命を失います。
That's why it's dangerous to put our faith on people.
それは私たちが人間に信頼してしまう結果です。
In the Bible there is the famous person is Jesus' disciple Judah.
聖書の中で非常に有名な人の中にイエス様の弟子だったユダがいます。
When he betrayed Jesus he feel bad and killed himself by hanging himself.
ユダはイエス様を裏切ってそれで後悔をし自分で首を吊って死にました。
He cannot forgive himself.
ユダは自分を許すことができなかった。
So the last part of this message is know we need to have the mercy from the Lord rather than just to have the righteousness to say you are wrong, I'm wrong.
で、私の4番目の最後のポイント、それは正しさ以上に神様から主からの憐れみが必要だということです。正しさはあなたは間違ってる、私が間違ってる、そういうことになります。
For example, in the Bible there is a very important person who is Apostle Paul.
聖書の中で非常に重要とされる人物が使徒パウロです。
He say, among the sinners I am the worst.
彼は罪人の中で自分が一番悪い人間だ、罪人の頭だと呼んでいます。
If based on the fact on what he said, he should commit suicide.
まあ彼が言っていることが本当だとすれば自殺するんじゃないですかね。
But he did not.
しかし彼は自殺はしませんでした。
Because God is the one who Jesus is the one who come to earth to save the sinners.
なぜなら神様がイエス様が罪人を救うために私たち人間のところに来てくださったからです。
The more things you feel you will be more grateful about the Jesus Savior.
あなたが自分の罪を知れば知るほどイエス様が救い主であられることをもっと感謝するに違いありません。
The same wayThe Peter say, I am a sinner, go away from me, because Peter feel he is sinner.
ペテロはイエス様に私から離れてください、私は罪深い人間なのですからと言いました。
I mentioned the person Job, after he had a conversation with God, he also felt I am not a good person.
まあ、先ほどはヨブの話もしましたけれども、ヨブは神様との会話をした後に自分は本当に良くない人間だったというふうに気づかされています。
So when I read the book of Job, I wonder, did God give him answer why bad things happened to him?
まあ、この読む記を読むと、神様はなぜ人々に良くないこと、悪いことが降りかかるのかという答えを出しているでしょうか?
Actually not. God doesn't give him answer why bad things happen to him.
実はなぜヨブにそういうとんでもない災いが降りかかったかという理由を神様は説明していません。
But it's very interesting if you notice the conversation between Job and God. God just mentioned about the animals.
非常に興味深いことに、神様とヨブとの対話を読んでいくと、神様はヨブに動物の話をしているんです。
So we need to learn from Job, which is how to get a message from the conversation between he and the Lord.
そこに気づいていくと、神様とヨブとの会話の中から私たちはどのようにして神様の言葉の意味を聞き取るかということを学ぶことができます。
I just give you one verse which is come from Job chapter 40 and verse 15 and 19.
そのうちの一つだけを紹介しましょう。ヨブ記40章15節から。
He says, look at the behemoth which I met along with you.
さあ、カバを見よ。これはあなたと並べて私が作ったものと神様は言われます。
God tried to relate the animal with Job. I also met you.
神様は動物とヨブを並べてどっちも私が作ったんだと言ってるわけです。
And he mentioned it ranks first among all creatures.
そして19節を読むと、これは神が作られた第一の獣っていうカバ。
Do you know the relationship? God actually is using the animal to talk to him.
神様はヨブに語りかけるために動物を引き合いに出しているんです。
Then he mentioned the animal.
そこで動物を
A raging river does a along it.The raging river does not alarm him. That means he's not responding to what he should respond.
たとえ川が溢れてもそれ川は慌てない。
And who can catch it and put pierce his nose?
誰がその目を掴んでこれを捕らえようか。その鼻を突き通すことができようか。
Which in Christ you are the same as the animal who is disobedient to me.
まあ、キリスト様にあってみれば、あなたも動物のように不従順な存在。
Job got a message from God.
ヨブはそこで神様からのメッセージを悟りました。
He did not treat the God as Lord either.
ヨブもまた神様を自分の主、自分を支配なさる主としては思わなかったんです。
How can we talk to the Lord say, how can you do that?
私たちは一体神様に向かってどうしてあなたそんなことをするんですかって言うでしょうか。
Peter did the same thing. He did not treat the Lord as the Lord.
ペテロも同じことをしました。私たちを支配なさる主であられる方をその支配される主として思わなかった。
I'll just give you one verse which is come from Isaiah chapter 45 verse 9.
イザヤ書45章の9節をお読みします。
We are clay, our God is the potter.
私たちは粘土で、私たちの神様は陶器師です。
And the one passage he said, Does the clay say to the potter, What are you making? Does the clay talk to the potter say, What are you making?
ここで神様が粘土は形作るもの、まあ、陶器師に何を作るのかと言うだろうか。
Actually, in our the faith, the journey of the faith, we do the same thing a lot.
ところが、まあ、私たちの信仰の旅路では、私たちはこれをやるんですね。何度も。
When things doesn't go into our hearts, we will ask God, why can you do that?
まあ、何か自分の思い通りにいかないことがあると、なんで神様そんなことするんですかっていうわけです。
How can you do that?
一体どうしてそんなことができるんですか。
So I notice we are doing the same things as Peter did not treat the law as law.
ということで、ペテロがしたのと同じことを私たちもしているんだと、神様、イエス様を主として、自分を支配なさるお方としてみなしていない。
Yesterday I went to this place. I think you know this place.
昨日ここに行きました。ご存知ですよね。いわゆる震災伝承ミラーカ。
And I also went to the beach and prayed there.
まあ、砂浜にも行ってそこでお祈りしました。
And I noticed the crowd come out with a word which is Lord.
そこに雲が出現したんですけど、よく見るとこの雲が主という漢字に似てるんです。
We took the picture.
だから写真を撮り
ました。Actually, my wife noticed that.
実は妻が先に気づいたんです。
But I did not tell her what message I'm going to deliver today.
私はこんなメッセージを今日すると思ってなかった。
She didn't know.I am surprised because I know what message I'm going to deliver today.
いやいや、というか、私は主がやられるということを用意していたんですよ。でも妻はそれを知らなかったんです。で、この雲のことを妻は主として見ましたけれども、まさか私のメッセージにぴったりと。
God is here.
神様はここにおられる。
Jesus is here.
イエス様ここにいてください。
Our Lord is here.
私たちの主はここにいてくださいます。
Okay, I think that's enough. I hope I just want to conclude that although bad things may happen to us, which will make us losing the faith, but you need to consistent holding our Lord.As role rather than become a master, then you can experience the good life from him. I just give a little testimony about myself.
まあ、私のお話の結論として、良くないこと、とんでもない悪いことが私たちの身に降りかかってきます。それを避けることはできませんが、その時に神様に対する信頼を失うのではなくて、固く立って信頼し続けることをしていきましょう。そこに固く立ち続けることを求めていきましょう。私自身の証をちょっとだけさせてください。
I have my PhD in United States.
私はアメリカで哲学博士号を取りました。
After that I work in the research center in Taiwan.
その後台湾に戻って研究所で仕事をしました。
But my bossGot jealous about my performance in the institute.
けれども、その研究所の所長が私の功績を妬んだんです。
I feel bad because I did not do anything wrong.
私は気分を害しました。自分は何も悪いことをしていませんから。
Because of that, I come to God and to pray for him. I mean, pray.
まあ、それで私は神様にお祈りしました。
And Jesus bring me a better job which is in a university as a professor.
その結果イエス様が私にもっといい仕事を与えてくださったんです。大学の教授という立場でした。
And I am a member in a Baptist church.
私はバプテスト教会の会員でもありました。
And my pastor wants to ordain me, as the pastor because one prophet, he came from Hong Kong and he talked to me, say, God has chosen you as the pastor.
である時、香港から来られた預言者の方が、 神様は私を牧師に召しているというふうに予言されたので、私の主任牧師、母教会の牧師は私を牧師として安守をすることを考えました。
So every time my pastor came to me, want to ordain me as pastor, but I say no.
で、何度か牧師先生が私のところに来て、牧師の安守をしたいって言ったんですけど、その都度お断りしました。
After several times, my pastor get tired of my answer. He says, the reason I want to ordain you is not for your own sake.
で、何度もこう断られたんですから、牧師先生も疲れてしまって私に言ったんですね。私があなたを牧師にしたいのはあなたのためじゃないよ。それは神様の御国のためだと。
But after I became pastor, I do a lot of work as pastor did.
で、実際に最後には牧師になったわけですけれども、その後たくさんいろんなことをしました。
But my pastor start to regret ordain me as a pastor.
そうなってから以前の主任牧師が私を牧師にしたことを後悔したんです。
So the relationship between us getting worse.
私たち二人の関係が悪くなりました。
So I decide to leave the church to another church.
そこで私はその母教会を離れて別の教会に移りました。
One prophet which is from Japan.
ある預言者が日本から来ました。
Who is American?
アメリカ人ですよ。アメリカ人の宣教師です。
Not Japanese prophet, but he served in Japan. He served Japan.
この宣教師は日本で奉仕している方です。
And he came to me. He said, although I don't know you, but you are experiencing.The king saw toward David.
そのアメリカ人の宣教師が私に言ったのは、私はあなたのことを全く知らないけれども、あなたの状況はサウル王とダビデの関係です。言いました。
So the same thing happened to me. That means my boss in the church is jealous about me.
で、最初の職場で起こったのと同じことが教会でも起こったんです。それはその妬み、嫉妬のゆえに今私との関係が悪くなった。
But he said to me, what you are losing is you will get back more than you are losing.
しかしその預言者の先生が、あなたは失ったと思っているけども、失った以上のものを得ることになると。
Within 1 month, the church, the deacon came to me, wants me to be their pastor.
それから1ヶ月も経たないうちに、別の教会から私に牧師になってほしいと、信徒の代表の方が来ました。
I say I did not apply for the job.
そこの教会は牧師を求めて、求人広告を出していたんですけれども、私は求人広告に応募してないですよと言いました。
And I wonder, did anyone apply the job in their church?
誰も応募してこなかったんですかと聞きました。
They say more than 10 within 2 years.
いやー、この2年間で10人以上の人が応募してきましたよ。
But we feel you are the one which God assigned for us.
しかし私たち信徒のリーダーたちは、神様が定めたのは先生だと思います。
I confirmed that with God too.
私は神様にそれを尋ねました。
God gave me specific verse.
神様は特定の御言葉を私に与えてくれました。
I'm surprised about one key thing is if bad things happen to me or to you, please hold on Jesus, then he will bless you afterwards.
ね、私はそういう経験をした結果、皆さんに申し上げます。どんな悪いことが起こったとしても、イエス様から離れないでください。イエス様にしがみついていてください。必ずイエス様は祝福してください。
If you treat Jesus as Lord, that means if bad things happen to you, you have to accept、
ね、あなたが本当にイエス様はあなたを支配される主だと 思っているのであれば、悪いことが、災いが降りかかってきても、それをイエス様にあって受け入れるはずです。
Don't forget, God is the one who blessed us, is not to curse us.
決して忘れてならないことは、神様が私たちを祝福してくださる方で、私たちを呪う方ではないということです。
In my testimony, I can testify that God is the one who blessed me more than I think.
私は自分自身の証から神様は私が考える以上に私を祝福してくださっていると言うことができます。
In my heart, I hope more blessing will come to you.
私は心からもっとたくさんの祝福が皆さんに、降りかかってくることを願っています。
But you need to treat Jesus as your Lord.
ただそのためには一人一人がイエス様を主とみなす、イエス様を主として従っていく必要があります。
May God bless every one of you.
お一人お一人を主はイエス様が祝福してくださいます。
Thank you. Amen.